はい、皆さんお疲れ様です。お鍋でパパの鍋パパです。鍋パパと遊ぼ第53回。この番組は LGBTQ セクシュアルマイノリティでトランスジェンダー性同一性障害性別符号の FTM 女性に生まれたけれど男性として生きている鍋パパが当事者として日々思うことや出来事などいろいろお話できたらいいなと思う、そういう番組です。どうぞよろしくお願いします。はい、おかげさまでですね、どんどん質問箱の方に、投稿いただいておりまして、なんだかここ最近この番組が鍋パパが質問箱にひたすらお返事をする番組みたいになっておりますけれどいやでもはい、すごい嬉しいです。どうもありがとうございます。なんかなんていうのかな、自分では思いもよらないような、考えたこともなかったようなことを質問していただいたりとかしてるんで、結構答えてても楽しいので、はい、これからもぜひぜひまだまだどんどん送っていただきたいと思いますけれども、はい、まあそんな感じでですね、今日は、いけるとこまで、今まで2つずつとかお返事させていただいてたんですけど、ちょっといけるとこまで行ってみようと思います。はい、まず1つ目。リプトンとゴゴティー味で違いわかる？はい、どうもありがとうございます。リプトンとゴゴティーというか紅茶、はあ、ありがとうございます。ですね、紅茶が好きではないんですよね。はい、ごめんなさい。ここ何年かでやっと飲めるようになってきたっていうレベルで、飲めるようになったレベルで、好き好んでは飲まないというか選ばない、自分では。はい、まあ、うちの息子さんはなんか大好きでもうずっとしょっちゅうレモンティーばっかり飲んでますけど、僕はもう完全、紅茶かコーヒーかと聞かれればコーヒー派です。で、紅茶かコーヒーか日本茶かと言われれば日本茶派です。で、紅茶かコーヒーか、日本茶かビールかと言われればビールでいやもう、はい、そんな感じなんでちょっとあれなんですけど、紅茶ですね。でも昔中学生の時なんですけど、朝の通勤中じゃないや、登校中学校行く途中にですね、交通事故にあったんですよ。曲がってきた車にぶつかって、はい、で相手はですね、脇見運転してた看護師さんだったんですけど、で病院運ばれたんですね。で全然怪我は大したことなかったんですけど、事故は事故なんで、そのお相手の看護師さんが警察行ってしまったんで、で旦那さんの方がすぐ病院に来てくださったんですね。でその時に缶の紅茶、紅茶家電のミルクティーだったんですけど、それをもくださってたんですよ。で、あんなに気まずいことは本当なかったですよね。多分女子中学生にはミルクティーって思ったんだと思うんですが、当時女子中学生ですからセーラー服着てますから、はい、セーラー服で事故ったんですけどまあね、まあ頑張って飲みましたけど、さすがにね、ちょっとその場で、いやちょっとすいません私紅茶はとかはちょっとさすがに言えなかったんで、まあ頑張って飲み下したんですけどまあなんというかね、人の善意とか謝意とかって本当難しいなっていうことをその時学びましたよね。なんかもう記憶の中ではその事故の衝撃よりも紅茶の衝撃の方が大きかったぐらい、まあそんな感じなんで、ちょっとね紅茶の違いはなかなかあれですけど、でもなんだろう、水？うん、ペットボトルの水よく飲むんで、多分クリスタルガイザーとボルビックとエビアンの違いぐらいなら、それはみんなそれぐらいならわかりますかね。あとイロハスとか、まあメジャーどころ5種類ぐらいだったら多分わかるんじゃないかなって思いますけど、あとはビールですね。ビールこれもメジャーどころのいわゆるアサヒスーパードライとかキリン一番搾りとかサントリープレミアムモルツとかエビスとか、その辺 その辺のメジャーどころだったら多分飲み比べたら味わかると思います。飲み比べなくても、まあ、の 一口飲んだらわかるかな。まあ、大体そう、あのお酒はビール糖なんで、もうとにかくどこでももうとりあえずビールっていう感じなんで、まあ、本当はね、あのお酒の種類を途中で変えちゃうと途端に眠くなったり、こう酔いが早くなってしまうので、できれば最後まで、うん、もう最初から最後までビールで通したいんですけど、まあちょっとね、年齢的にもあの、うん、健康診断とか行くと一応なんかここのとこ毎年ね、なんちゃら値が、なんちゃらの値がっつって、そのプリン体がどうのこうのってね、何なんですかねプリン体ってね、あのね、名前は可愛いのに本当にね、美味しいものには大体入ってるくせしてね。まあまあまあ、そんなわけで、はい、すいません、話がそれましたけれども、紅茶はごめんなさい、はい、すいません、次に行きたいと思います。今までに付き合った人って何人いますか。はい、どうもありがとうございます。一応念のためというか確認なんですけど、まあ、なんていうか常識のすり合わせみたいな感じで、一応なんというか身も心も含めてみたいなことですよね。あのちゃんと、お互いその恋人という認識を持った上でお付き合いした人という意味に捉えていいんで、そういう方向でよろしいでしょうか。なんかほら、まあ、学生時代とかにありがちな、なんかこう心だけのというかね、なんていうか1週間だけとか2週間だけのちょっとした、一応なんかこう告白して付き合ったんだけど何事もないままお別れみたいな、そういうのはノーカウントっていうことでいいんですよね。であとは体だけのお付き合いとかもなしでいいんですよね。はい、まあ、それでいきますと、7人ですね。はい、今のうちのママで7人目です。はい、これで最後にしたいと思っておりますが、もう10年更新されておりませんので、このままいけるんじゃないかと、いきたいなと思っておりますけど、あ、一応内訳でいくと、内訳、セクシャリティ内訳みたいなことでいくと、のんけの、のんけ、うん、普通っていうか、のんけの女性が4名。少なくとも僕と付き合ってた時点では。その後変わってたりとかしたらちょっとわかんないですけど、と、レズビアン女性が1名と、ノンケの男性が1名と、あと MTF が1名の7名です。はい。そんな感じです。では、次行きたいと思います。気持ちよく寝るのに大事なのはやっぱり枕だよね。はい、ありがとうございます。そうですよね、いや枕はもちろん大事ですよね。その頭の位置とか高さとかをその自分に合った状態にするっていうのはやっぱ大事だと思いますよ。はい、僕の場合はいわゆる頭を支えるというか頭を乗せる枕だとあんまりちょっと寝れなくて、首が凝りやすいのか、首のところ、要は仰向けに寝れると、首のところポコってこう、開くじゃないですか、布団と首の間が。そこに、スポッと収まるもの、円柱形の何かを挟んでおくと、ぐっすり、はい、よく寝れるんで、で、なかなかその自分の首の、形にまで合った枕を探すって本当難しくって、なんかオーダーメイドの枕とかもあるんですけど結構なお値段しちゃうんですよね。なので僕はバスタオルをくるくるくるっとその自分の幅に合った幅にね、丸めてスポンって入れて寝てます。でまあタオルなんでね、汗かいたらすぐ、首周りってすっごい汗かくじゃないですか、寝てると、うん、まあすぐね交換できるしっていうんで、はい、いや探したんですけどね、首枕って結構本当結構なお値段なんで、はい、もしなんかその首のなんか収まりが 悪くて寝れないみたいな方がいたら、もしよかったらバスタオル試してみてください。まああとはあれですよね、そのまあ人に完全これも自分の好みにどれだけ合わせられるかっていう話だと思うんですけど、温度とかね、うん、涼しい方がいいのか暖かい方がいいのかとか、明るさとかね、暗い方がいいのかとか、静かな方がいいのかとか、テレビがついてないと寝れないのかとか、まあいろいろあると思いますんで、自分に合った状態を見つけて、うん、いい夢が見られたらいいなと思います。まああとあれですね、誰と寝るかっていう、これもね、どんなに好きな人でも好きすぎてね、寝てる、ドキドキしすぎちゃって眠れないとか、それもどうかと思うんで、こうね、安らかに、朝までぐっすり眠れる環境が、いいと思います。はい。あとは、あれ、寝る直前まで頭を使わないっていうことも一番、うん。まあ、いろんな寝具を調整するのも もちろん大切、すごい大切だと思いますけど、安らかに気持ちよくストンと眠るには、やっぱりこう頭の中身もね、落ち着かせとくのも大事かなって、はい、思います。そんな感じでいかがでしょうか。はい、今日はちょっとパンパンパンと、3つほど、お答えさせていただきました。いかがでしたでしょうか。はい、今日はこの辺で失礼したいと思いますけれども、はい、冒頭でも申し上げましたが、まだまだ、ご質問お待ちしておりますので、どんどん送っていただきたいと思います。はい、では、明日はですね、ちょっと結構ヘビー級なご質問いただいておりますので、それにゆっくりお答えしたいなと思っております。はい、それではまたぼちぼち配信していきますので、よかったらまた聞いてください。どうもありがとうございました。それではまた、バイバーイ。